はい、どうも、にじぱぱです。にじぱぱラジオを始めていきたいと思います。はい、昨日ですね、ちょっと DIY、do it yourself をですね、やりまして、ちょっと今日筋肉痛やな、体ひって。まあ、何をしたかというとですね、まあ、部屋の引っ越し、うちの祖母がですね、今、去年の年末にちょっとね、こけて足のこう付け根のあたりをちょっと痛めたんですよね。うん、でずっと入院してたんですけど、まあそろそろ退院してもいいよということで帰ってくるんですけど、まあ今住んでるのが家の一番、東側の奥張った部屋にいるんですけど、もうちょっとトイレの近い場所がいいんじゃないかっていうことで今メインで使ってるね。で場所にベッドを移動させて、で祖母が、昔使ってた場所に、メインの場所を移動さすみたいなね、入れ替えの引っ越しをしたんですよ。で、祖母の部屋がね、畳なんですけど、まあだいぶね、こう床がベコベコしてるんですよね。で、まあ家具全部動かすから、まあこれを機にちょっと畳めくってみようぜっていうことになったんですよ。うん。で、畳をめくってですね、見たんですけど、まあもうなんだろうな、僕の体重は支えられないみたいなね。まあまあ抜けることはなかったですけど、まあそれでも結構こうふにゃふにゃでしたね、ところどころ。うん。で、まあこれってコンパネ、ベニヤのコンパネやろっていう話になって、じゃあ、張り替えてみようやっていう話になったんですよ。でうち隣がね、あの家具屋さんというか、そういう木工系のね、いろいろするところなんで、そこの昔からのね、知り合いのおじちゃん呼んできて、これってあの、灰でコンパネ貼ったらいけるんかなみたいなこと聞いたんですよ。まあ、うちの母がね、ヨシンバ、あの、ニット払うからやってもらいたいな、ぐらいの勢いで言ったんですけど、まずコンパネがね、やっぱり手持ちがないみたいなんですよね。うん。で、まあ、注文したら週明けには、届けん、まあ、注文しとこうか、みたいに言ってくれたんですけど、うちのおばあさんが帰ってくるのがね、もう週明けっていうことで、間に合わない。じゃあ、どうしようかな、って話しよったら、まあ、コンパネ買うてきたら、いけるよ。普通にホームセンターでも売っとるから、みたいなことを言ってくれて、うん。じゃあ、ホームセンターに買いに行きますか、って言って買いに行ってもらって、うちの母にね。うん。そしたら、コンパネも、なんぼだったかな、なんか、15ミリのコンパネがいいよ、みたいなね。で、ほんで、あの、なんか湿度を通さないような加工してあるやつじゃないと、あの、湿気ですぐダメになるけん、そういうの買っときよ、とかね、アドバイスもらって。で、買いに行きましたね。で、初めに行ったホームセンターはなんかね、15ミリがなく、12だったかな。まあ、微妙なね、言われたサイズより薄かったらしいんですよね。うん。で、結局違うホームセンターに行って、そしたら今度ね、コンパネにこう、オレンジのコーティング剤みたいな塗ってるような、やつがあるんですけど、これかなって言って母から電話かかってきて、いやでも床のコンパネに、なんかオレンジのやつ、見たことないけどなって話をしたんですよ。うん。で、結局ね、うちのいとこが今、建築会社に働きに行ってて、あ、元からこっちに聞きゃよかったんやって言って聞いたら、あ、そうそう、それでもうあの、湿度の加工もしてあるから大丈夫よって教えてもらって、で、それを買ってきてもらったんですよね。うん。で、まずね、まあ、畳をのかすのも大変だったんですよ。重いんで。重いんで大変だったんですけど、まあまあ、それはいいんですよ。何が大変でね、やっぱりね、まず、ベニヤを取るのが大変。もともと貼られてる床材をね、取るのが、おう、あのね、バールでこう、こじ開けるようにね、やるんです。はじめ、まあ、手が入るように、糸の子でね、板の部分を切るんですけど、まず、糸の子がないんですよ、うちね。電動の子か、電の子か、糸の子ちゃんは、電の子がね、ないんですよ。だから、普通のね、ノコギリで、なんとかこう、切ってですね、で、そっから手を突っ込んで剥がしていくんですけど、まあ、一応、釘で打ってあるんですよね、うん。で、まあ、バールでこう、こじ開けながら、釘を抜きながらやるんですけど、もう木が朽ちてるんで、釘を残して木がね、バラバラになるっていうね。 感じでしたね。まあそうは言いながらこう全部取ってですね、行ったんですけど、で釘をね、残ってる釘を抜かないといけないじゃないですか。でこう抜こうと思ったんですけど、釘抜きでね、こう刺して抜こう、テコの原理で抜こうとすると釘のね頭だけ抜けるっていうね、もう錆びてるんで、で釘が残ってるんでもうね、そこは素人仕事で、もうそのまま金槌で叩き込んでね、やりましたけど。で、コンパネを、買ってきたコンパネを、隅っこからこう置いていってですね、ああ、いけるいける、ぴったりぴったり、みたいな感じで置いていったんですけど、まあ途中でね、真ん中の方は良かったんですよ。端っこですよ、端っこ。端っこね、やっぱりちゃんと、こう、切り鍵入れて、柱の、なんていうかな、まあ隙間にグッとね、差し込むようになってるんですよね。まあほんでまあ適当にこう切ってですね、差し込んだんですけど、まあ差し込むにまず一苦労ですよ。で、なんとかさ、斜めにしながら差し込んで、最後はゴム槌で叩き込んで、できたできたと。で、最後の端っこ、一番の端の端がね、まあなんと、L 字にこう差し込むようになってるんですよ。これは差し込めんぞと。これはどうやって差し込むやって結局頑張ったんですけど、もう片側差し込まないっていうね、素人仕事を披露しましたけどね。ほんでまあ差し込んだ後に、まあまた釘で打とうかっていう風にはなってたんですけど、なんかね、ちょうどホームセンターで店員さんに聞いてたら、もう最近ベニヤこうネジで打ち込んでも大丈夫ですよ、みたいな。これ打ち込めるネジなんで、みたいなのを買ってきてですね。じゃあネジで打ち込もうかと。で、家にあるコードのね、電動ドライバーで打ち込もうとしたんですけど、まあね、遅い。まあ、パワーが足りない。ですね。ほんで、まあ、うちも農家なんでね、一通りのこう、ちょっとした、工具はあるんですよ。で、で、充電式のね、インパクトドライバー持ってきて、あ、これあるあるって、さあ使おうって。まあ、もちろん、皆さんね、わかるかもしれないですけど、充電がないっていうね。充電して、しまったはずないけど、やっぱ放電するんですかね。充電ゼロっていう。で、充電して、1時間ぐらい充電して、さあ使おうと。使って、コンパで1枚ずつ打つんでね。だいたいこう、柱のところに線を引いて、1枚、コンパで1枚あたり何本打ったかな ?1、2、3。コンパで1枚あたり20本ぐらい打ったんかな。印つけながらね。そしたら、8本ぐらい打った時点で充電なくなるっていうね。ほんで、スペアのバッテリーもついてるんで、その間充電してたんですけど、まあ、さすがに8本打つ間には充電できず、また30分経ち、ほんで、また、バッテリー交換してね、8本打ち、また終わるっていう。これもう、どうする?コードのついてるインパクトドライバー買ってくる?って言うて。これ、8本打って30分休んで、8本打って30分休んでしよったら終わらんでっていう話になってね。まあ、どうしようかなってなったんですけど、そういう時にね、ご近所付き合いですよ。うちの母がね、ちょっと隣で借りてくるわ、って言って。隣のね、木工屋さんのとこ行って、借りてきましたよ。マキタのインパクトドライバー。やっぱりね、ホームセンターで買った安物のインパクトドライバーとはちゃいますね。パワーもちゃうし、やっぱ充電の持ちも違う。やっぱり道具はいいもんに限りますね。で、まあ借り物なんでね、僕も恐る恐る使ってたんですけど、隣のね、おっちゃんがまあ初めに言ったもんで、どうなっとーって言って見に来てくれて、で、僕が使ってるね、インパクトドライバー使ってるのを見て、おこんなんこうやって使ったらいいんじゃわーって言って、ネジを打つにね、初めにこう、まあ印というか皿ネジだったんで、それがぐーっと埋まりやすいようにこう、初めにこう、ドライバーの先で、ぐいぐいこう木に穴を開けてですね。穴っていうかこう、ボコというかなんていうんですかね。差し込むようなところを作ってですね。で、そのまま打ったら綺麗に打てるわーって言って、教えてもらってそういう感じで打っていったんですけど、まあ腰が痛い。全部打ったら腰が痛い。8畳の部屋だったのかな ?8 畳の部屋から全部で8枚、コンパネをね、引いたんですけど、ずーっとやってた腰が痛かったなー。まあ、それでもなんとか、全部ね、ビスを打ち終え、ちょっと、デコボコ。なんか、なんだろう、気が弱ってデコボコじゃなくて、綺麗にできてなくて、ちょっとこう、段差はあるんですけど、まあ、畳置いたらいけるやろ、と。ああいう感じでね。素人仕事を、もう、 見た目でわかるような感じでやりましたけど、うん、なんとか形にはなったんじゃないかな。ほぼ一日仕事でしたね。朝の8時ぐらいから始めて、まあ引っ越しのね、準備から8時ぐらいから始めて、終わったのが夕方の4時、5時ぐらいだったんかな。うん。ほぼ一日仕事になりましたね。はい。まあでもね、大工さんとかね、解体の業者さん、もうほんと尊敬しますわ。きつい。この仕事きつい。うん。やっぱり慣れてないんでね。で、今日来たら見事に腰やられてますわ。腰痛い痛い、もう。うん、でもね、うん、綺麗になったのはわかりますね。うんうん、ただ、畳を引くと床板見えないんで、なんかやった感がしないっていうのはありますけど、うん、皆さんもね、興味があったら、畳持ち上げてね、床板張り替えてみてください。せんよね。それはせんわ。ちなみに、ツイッターでね、この画像上げてるんですけど、うちのね、その家がね、築39年かな、約40年。僕のね、年齢とほぼ同じっていう、家になってるんですけどね。まあ、どこやかしら、なかなかガタは来てますけど、一応ね、床板履いた時に見たんですけど、柱の下とか、ある、朽ちてるみたいなのはなかったんでね、綺麗に持ってるんじゃないかなと思いますけどね。はい。ということで、今回はね、DIY、床板張り替えやってみましたよ、ということでね、そういう話でございました。
パッパッパッパッパッパッパッパッパッパッパッミッチー&ダーサーシャーパッパッパッパッパッパッパッパッパッ岡山付近のポッドキャスターオフ会企画パッパッパッパッパッパッパッ4月21日土曜日夜岡山駅付近の居酒屋よって参加するわ晴れの国ポッドキャストオフ会略して
ハッシュ晴れパフ
会場でダーさんとジェンガで対決だ多分生歌も聴けると思います参加者募集でーすじゃじゃじゃん
はい、それでは今回もメッセージいただけておりますのでご紹介したいと思いますまずはカササギさんいただいております189回拝聴アクション RPG のラスボスは毎度手に汗握ってます終わればコントローラーがしっとり。そして、その説は大変お世話になりました。おつったと帰還して、ボイチャしながら装備見直したり、対策を練ったりするのも楽しかったですね。わらと、いただいております。ありがとうございます。やっぱりね、みんな手に汗握ってるんですね。うん。ベタベタで。やっぱりこう、手に汗握って終わった後にちょっとこうね、ズボンで拭くっていうね。この一連の動作ね。ねで、この大変お世話になりましたっていうのはあれですよね。モンスターハンターのね、キリン討伐ですよね。前回かな前々回かなニジパパラジオのおまけ音声につきましたけどね。うん。結局音声の時にはね、討伐できなかったんですよね。うん、ほんで、次の日ぐらいに、みんなソロでね、一人で行って討伐してくるっていうような感じでしたね。うん。時の、タマさん、浅沼さん、カササギさん、みんなね、一人で、討伐完了したと。まあ僕ももちろん、一人でね、討伐完了しましたよ。でもね、やっぱりね、もう、トラウマの、トラウマ感がすごい。はい。ね、みんなでね、いや、これはキリンは雷やから、雷の耐性をもっとつけた方がいいんじゃないかとか、野菜定食を食べたら、耐性が、上がるから、耐性、それ野菜定食食べていったらいいんちゃうかとかね。睡眠で眠らしてから爆弾でなんとかならんかなとか、いろいろしましたね。うん。結局僕は最後はキリンはね、体験で倒しましたけど、最近はね、ここ2、3日は、僕ね、ランスにハマってます。ランス楽しい。ランスめっちゃ楽しいですね。近寄って、チクチクね、攻撃しながら、相手の攻撃はカウンター攻撃でして、ね、なんだったらね、すごい、例えば、ネルギガンテの、ダイブみたいなやつは、パワーガードでね、完全にガードして、うん、ちょっと離れたらね、突進で、突進していって、突進中ジャンプできるんでね、ジャンプで、ジャンプ攻撃。で、結構大体ね、1回の戦闘で2回ぐらい乗りますね、背中にね。結構楽しいですよ、ランス。おすすめ。僕向いてるかもしれない、チクチク攻撃。は はい。ということでね、笠崎さんまたね、一緒にモンハンもやりましょう。ということで、ありがとうございました。続いて、末直さん。またね、3月5日からお世話になったポッドキャストということでね、中に虹パパラジオを入れていただいております。今週もありがとうと書いていただいております。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ね、末直さんね、こう、毎週聞いていただいているようで、今後ともね、よろしくお願いします。はい、続いて、ゲチュロボスさんいただいております。手汗といえば、この前、虹パパさんといたゼノジーバですかね。まだ慣れてなく回復薬も底をつき、残り10分が出て絶望的でしたね。一人でプレイするゲームは手汗を感じたらすぐ洗いに行きますよ。なのでオンラインゲーム中は心の底で手洗い行きたいと思ってたり、わらーとね、いただいております。ありがとうございます。いや、ゲッチュさんね、このゼノジーバ戦は、音声には残ってませんが、確かね、ゲッチュさんがゼノジーバ行ってるに、じゃあ僕も参加していいですかって言って二人で行ったんですよね。たらこのゲームって一人で行くときよりあのマルチに二人三人四人でね四人まで行けるんですけど、人数が増えたらモンスターの体力が 2.2倍ぐらいになるんですよね。うん、だから効率的には二人で行くっていうのが一番よろしくないんですよね。マルチの体力になるわ、攻撃は二人しかいないわ。うん、あのお供のねアイリューがいるんで。回復薬とかはたまには出してくれるんですけど、それでもね、やっぱりハンター4人でいたのが一番いいんですよね。うん、で、確か、なんかね、この、二人で、ゲッチュさんと二人で行く、すぐ前ぐらいに、4人でね、討伐に行って、うわ、めっちゃ早い終わったやん、みたいな感じだったんで、僕も油断してて、二人でまあまあ頑張ってやっつけましょう、みたいな感じで行ったんですけど、まあ、二人で行くと大変っていうね。まあ、二人とも、僕もゲッチューさんも回復がつき、もう、残り時間10分とで、ああ、もうこれ、そろそろ死んで、しかもボイチャーしながらやってたんで、もうゲッチューさん、もういいですよね。もういいですよね。もう死んでください、みたいな感じでね、泣き言を二人で言いながらやったんですけど、なんとかね、討伐できましたね。あの時の手汗もね、なかなか、すごかったですわ。そして終わった後の疲労感が半端なかった。ゲッチュさんと二人でね。なんとかクリアできましたね。あ、もう今日これで終わりますわ、みたいな感じでね、終わったのを覚えてます。はい。そしてゲッチュさんは、手汗をかくとね、お手洗いに行って手を洗うと。うん。さっきの僕のズボンで拭くっていうとね、えらい違いですね。僕も、僕はね、こうね、ズボンのあたりにハンドタオルを置いてね、毎回ハンドタオルで拭いています。ということにしときます。なるほどね。そういうこともあるんやな。ちなみに僕がゲームしながらね、みんなでボイチャーしながら、トイレ行ってきますっていうのは、普通に本当にトイレ行ってますから。手汗がひどいんで手を洗いに行ってるんではないですね。ちょっとトイレに行ってきますって時は、トイレに行っております。ということで、ゲッチュさん。ありがとうございました。続いて、モアナさんいただいております。モンスターハンターワールドのキリンは一撃の威力が半端ないので、ほんと手に汗握りますよね。雷恐怖症になり、ピカチュウすら怖くなってます。ところで、弓は上達しましたかといただいております。モアナさんありがとうございます。ね、やっぱり、こう、手に汗握ってますわ。はい。まあ、モアナさんはね、先輩、ハンターさんだったんで、だいぶ、全然ね、いけるんかなと思いますけど、まあ、それでもピカチュウが怖くなるっていうぐらいやから、やっぱり、キリンのトラウマはあるんですかね。そして、弓は上達しましたか？ランスになりました。ね、先ほども言ったように、僕はランスになってしまいましたよ。はい。ランスの、回復に特化した感じのランスになってます。あとは、できればカスタム強化で、武器に、回復カスタムをつければ完成ですね。なかなか武器にカスタムをつけるのが素材が足りないというところですけど。はい。うん。またね、モアナさん、ご一緒したときは僕のランスの勇姿を見てくださいね。はい。ありがとうございます。続いて、ステディスさんいただいております。185回、186回、拝聴、風邪ひいてるのに、ハッシュタグレスは必ずするパーソナリティの鏡。おまけのモンスターハンターワールド実況、映像はよう、わらわらとね。185回、虹パパさんの優しい父親感が見られたような、回のような気がすると。そして、 187回、188回、189回、虹パパグッズ作りましょうと、そしてゴミ箱も少なくなっていると思われる今日この頃、次189回かなこれ、手に汗握りながらゲームわかる、手が震えてうまくコントローラー操作できないことにイライラしていたなぁといただいております。ありがとうございます。そう、風邪ひいてね、ちょっと今日鼻声なんですわーっていう時ですねまあ基本、まあ今日もそうですけど、基本ね、鼻は詰まり気味なんで、まあまあまあ、こんなもんですよ。こんな、こう、なんかね、のほんとしたとぼけたような声ですわ。いつもね。まあまあ、これで、いきたいと思いますよ。はい。ハッシュタグはね、やっぱりね、虹パパラジオは短いんでね、毎回こう、ちゃんと、ハッシュタグは、紹介していきたいなっていうのがありますね。はい。そして、モンスターハンターの実況。動画、キリンの動画撮り忘れた。またね、なんか撮ってみますわ、今度ね。はい。そして、父親か、これ、息子が怪我した時の話ですね。うん、結局ね、あの後ね、もう、バシも終わって、今、綺麗に治ってます。はい。無事にね、もうまた悪い感じで悪ガキになってきましたわ。もう怪我するようも通じようになってきましたね。まあまあ、怪我せずにね、暮らしてくれればと思います。虹パパグッズ、グッズ名刺ぐらいかな。名刺とかポストカードぐらいでしょ。なかなかね、お金もかけられないんでね、ここはね。まあ虹パパグッズといえばね、また虹パパライスなんかもね、しようと思うんで、楽しみにしていてくださいね。はい。続いて、ゴミ箱も少なくなっていると思われる。ああ、そうそう。ゴミ箱ね、大体コンビニはもう全部中に入ってますね、最近はね。うんうん。外にある方が珍しくなってきたんじゃないでしょうかね。で、手に汗握りながら、震えるっていうね。わかります。僕、キリンの時震えましたって。なんか震えてうまく押せないっていうね。うん。いやー、あの緊張感はすごかったですわ。まあ、ステディさんもね、そういう感じになるっていうことでね。仲間です、仲間。はい。ということで、セディさんありがとうございました。続いて、ご参いただいております。180回、189回。今回のモンハンは本当に改善というか進化した部分が多くていいですよね。ハンターランク解放のキリンは救援を出したものの結局誰も来てくれず自分も一人でクリアしました。お時間あればご一緒したいですといただいております。ありがとうございます。いやー、ごさん、ぜひぜひ一緒にしましょう。ね、また、僕のね、プレイステーション ID、一緒に送りますんで、送って、それ、フレンド登録できたら、プレイ中に見かけたときは、うちのサークルにね、招待するようにしますんでね、またそのときはよろしくお願いします。はい、そしてですね、じゃあここでちょっとお知らせで、モンスターハンターワールド、絶賛ね、プレイ中ですけど、今、虹パパ、ラジオのサークルがありますけども、このサークルがですね、僕が一緒にワールドのね、中で一緒の集会場っていうか部屋にいないと、サークルにね、誘えないんですよね。なので、一番簡単なのは、まず、プレイステーションのフレンドになってもらって、で、プレイしてる時に僕が招待を送るっていうね、それが一番簡単ですね。はい。なので、もし、虹パパラジオサークルにね、参加したいっていう方がいらっしゃいましたら、一度僕によっていう、僕の方に、DM なりね、なんかで、こう、コンタクト取っていただいて、で、招待を受け取ってもらって入っていただくような、感じになりますね。はい。で、同時にね、ディスコードっていう、ボイスチャットのアプリ、2アプリで、これブラウザー版と、アプリ版、プレイ、パソコンのアプリ版とか、スマホのアプリ版とかあるんですけど、それをやってます。で、このボイスチャットアプリ入れてもらったら、虹パパラジオの、まあ、いい、何かな、人から行こうぜかなっていう、グループがあるんで、それに入っていただければね、一緒に狩りしながら、ボイスチャットできたりもします。もちろんね、ボイスチャットしなくても、テキストチャットもできるんでね、うん。で、マイク切っておけば、聞くだけとか、そういうのもできるんでね。ちょっと喋るのは抵抗があるよっていう方はテキストチャットとか、もちろん聞くだけとかでね、参加していただければ、またモンスターハンターワールドする時もちょっと楽しくなるんじゃないかなとか思ったりします。それに関してもね、また、 コンタクト取っていただければご紹介しますんでね、よろしくお願いしますということで、今回のニジパパラジオ以上となっております。ありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはにじぱぱライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナにじぱぱラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らない焦らない、花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。